Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。さて2017年も年が明けてまいりました。今年もどうぞよろしくお願いしますという気持ちを込めまして、去年ですね、2016年の年間ダウンロードランキングを今週お届けしていこうと思います。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。さて2017年年が明けてまいりました。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今年はですね、番組満5年にあたる年ということでございまして、節目の年なんですけれども、これからもですね、番組長く続けていけるように、より良い番組、より良い音楽、より良いトークをお届けしていこうというふうに思っております。どうぞお付き合いいただければと思っております。さてそんな年頭のご挨拶に変えましてですね、前年2016年のダウンロードランキングが出揃ってまいりましたので発表していきたいと思います。この DJ のビーズ東京ライブという番組、ラジオ番組でありつつも、本編トーク音楽を含めてですね、こちらダウンロード配信をさせていただいております。パソコンですとかスマホですとかインターネットにつながるような機会がございましたら、基本的にはそちらで、無料で登録もせずに聞いていただくことができるという太っ腹な番組でございますので、ぜひ皆さんね、お時間があるときにインターネットホームページにアクセスをしてみていただければと思います。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。さて、今から発表いたしますランキングでございますけれども、このインターネット番組ホームページですね、番組ホームページからダウンロードされた回数を基本的にはベースにしております。ただし同じ方が何回もダウンロードしたとか、あるいは何回も細切れにねダウンロードされたとか、そういったものについては全て除外をして、純粋なダウンロード数として、カウントをさせていただいた集計結果ということで、かなり信頼性が高いそのアーティストの人気ぶりが伺えるのではないかと思います。さてそれでは早速第5位を発表していきたいと思います。この第5位なんですけれども、私非常に意外でした。今年ですね2016年ですね、いろんな方々をアーティスト、あるいはそれ以外の方も含めて取り上げさせていただいたんですけれども、まさかこの方が入ってくるとはっていう感じでございましたね。第5位なんですけれども、ドラマーのユウさん、女性ドラマーの方なんですけれども、私たまたまライブハウスで、ご一緒した時にお話が盛り上がりまして、ぜひ番組に来てくださいということでですね、お願いをしたアーティストだったんですけれども、まあ本当に話が面白くて、私も全くドラムについては初心者だったんですけれども、その私に対してもですね、すごくよくわかるようにドラムの魅力なんかを語って聞かせてくれた、そんなアーティストでした。ぜひこのゆうさんの回ですね、1時間楽しめると思いますので、ダウンロードしてみていただければというふうに思います。第5位ゆうさんです。DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲストゆうさんです。はじめまして。
はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
汗をかきそうなアーティストとかでちょっと口が滑ってしまったんですけども、なんとなくこの演奏スタイルのイメージで、
あ、マジっすか、
汗が飛び散ってそうなイメージだったので勝手に言ってしまったんですけど、
全然汗かかないですけどね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちょっとその辺も含めてですね、今日はグイグイっと聞いていきたいと思っておりますけれども、はい、初登場のゆうさんでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。自己紹介というか、
自己紹介、
こんな感じの活動をやってますみたいなところをちょっと、ゆうさんの方からペラペラっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私、アルファベットでね、OPQRSTU、
なるほど、
この U 一文字で活動しておりまして、私はですね、ドラムをやってます。
なるほど、
はい、そして歌も歌ってます。
歌も歌っている、
はい、なので、ドラムボーカルっていうのもやってますね。
なるほどね、
はい、
ドラムを叩きながら歌う、
はい、そう
ほうほうほうほう、
人の後ろでドラムやったり、なんだ CM で歌ったり、
なるほど、
時にはドラムボーカルをやってみたりとか、そんな感じですよ。
なるほどね、
はい、
そんなユウさんをお迎えをしておりますそっか、でも汗かかないんですか、はい、あんだけドラム叩いてて、
本当に、私多分他のパートの人より汗かいてないんですよね。なんだろう、
もともと汗かきじゃない。
汗かきじゃないです、全然。努力が足りないのかな。
いやこう叩く音を出すツボを心得てるんですかね。
あでもね、なんかなんだろう、テンポが速い曲とか汗かきますけど、全然かかないです、いつも。
よりそのバンドの中でギター、はい、ベース、ボーカル、はい、ドラムとあって一番体を動かすのはやっぱ多分ドラムじゃないかなっていう風に思うんですけど。
違う
んですか、あれ。
一番動かすのは歌う人。
あ、そうなんですね。
そう、
でもこの足も手もずっとこうリズムを刻んでるわけじゃないですか。
いや、ドラムそこは力が抜けてないとダメなんですよ。はい、私ができてるかどうかは別ですよ。
いやいやいやそういう意味でこう、まあ、上手くなればなるほどそういう意味では力が抜けているはず、
そうなんですよ。
なるほどね、なんか僕もちょっと遊びで叩いてみたことがあるんですけど、
あですか、
スタジオにあるドラムセットとかを、まあ2分叩いたら筋肉痛になって
本当に、
まあ、そもそもリズムも取れないし、足と手がこう分かれないしみたいなので、
そうなんです
ね、難しい楽器を叩かれてるなと
全然
思いながら。
全然ギターの方が難しいんじゃないですか。
そうなんですかねなんかね、その女性のドラマーっていうと今まあすごく有名なところで宍戸カフカさんとかなんて、
はい、
あの辺の方々がすごい思い浮かんで、まあ確かに増えてきたっていうのはなんとなくそんな感じなのかなっていう、
古くはね、カレンがね、カレン・カーペンター
がね、カーペンターさんですね。
そう、
そっか、
そうなんですよ。
あれに憧れて、
憧れてっていうか、私もともとドラムだけやってたんですよ、バンドで、
はいはい、
でボーカルが抜けまくって入っても抜け入っても抜けみたいな感じになっちゃってでそのうちも、あ、私叩きながら歌ってみようかみたいな感じになって。
なるほど、
はい、てかこんなに喋ってて大丈夫なんですか。
難しいですね、この話次のトークでいきましょう
すいません
いやでもゆうさんでもいろんな人のね、はい、サポートというかあのドラムを叩かれていて、はい、この番組の出演をしてくれたアーティストの多分、
はい、
ドラムを、
はい、
叩いてたりっていうの結構あると思う。まあ、矢本さんしかり。
そうですよね。
ですし、もう一人、はい、まあ、小川真由さん。
真由太曹。
真由太曹。もうこの番組は開始当初から出ていただいてるアーティストなんですけど、
そう
なんですか。すごく親しくしていただいてて。
早く言ってください。
そうなんですよ。この番組の、毎年1回ビルボードライブで、やってるんですよ。ライブイベント。
それで出たんだ。
それでビルボードライブ東京に出てもらって、あの時はマービーさんでした。
はいはいはいはい、
パーカッションが。
はいはいはいはい、
そう、そういう感じですごい親しくしていただいていて、その、マユタソの、
はい、
小川真由さんの、
はい、
曲のドラムを叩いていると、
はい、叩いてますよ
いうことなので、
マービーに負けず劣らず叩いてるんで、
叩いてるんで普通はねこの番組出ていらっしゃるアーティストさんの曲を流すわけなんですけど、今回はちょっといろんな、はい、アーティストさんの後ろで叩かれるということなので、はい、その曲なども紹介していきながら、
ぜひお願いします。
ユウさんの曲も紹介しながらということで、バラエティに富んだ音楽をお届けをしていこうと思います、
はい、
小川真由さんのオデッセイという曲、
はい、
これはなんか黒裏トークみたいなのありますか。
これはね、
レコーディングの、
これはね、
ご本人のいないところで言うのもあれですけど
これは、オデッセイっていう曲がを、まあ、最初それこそマービーとか、一人で、
はい、
前田さんがやったりとかっていうのをしてたんですけど、なんかオデッセイっていう曲すごいいい曲ができたんだけど難しいみたいな話を聞いたときに、ちょっと聞かせてよっつって聞いたらめっちゃいい曲で、
はい、
やりたいよって言ったら、まあ、ちなみにそれ12月30日とかの話なんですけど
明日紅白やみたいな、ね、
みたいな、そういうタイミングだったんですけど、
なるほど、
ゆうちゃん明日 スタジオ入ろうみたいなメールが眉田さんから来て、
マジで急ですね、
うん、そうなんですよ。
そらだって大晦日なんてね、大体みんな飲み会なりデートなり入ってる時期ですから。
それで入って、
うん、
いいじゃんってことになって、おそれでじゃあレコーディングもお願いしますみたいなそういう
急激な決まり方をした。
勢いのある成り立ちの曲です。
お届けをしてまいりましょう、はい、小川真由さんです。優さんがドラムを叩いています。オデッセイ。さて2016年年間ダウンロードランキングをお届けをしております。お届けしたのがユウさんの回でございました。第5位にランクインいたしましたね、シンガーの方ではなくて、ドラマーの方が5位に入ってくる、トップ5に入ってくるというのは史上初なんですけれども、まあ本当に、この番組のリスナーの皆さんもマニアックな方が多いんだなというふうに痛感をいたしました。そんなランキングでございましたね。第5位ユウさんでした。続いて第4位を発表したいと思います。第4位なんですけれども、これはですね、もう番組の常連アーティストの一人と言っても間違いないと思います。去年今年と番組がタイアップをしたイベントなんかも一緒にさせていただいておりまして、アーティストシンガーソングライターシーンの先頭集団を走る、アーティストの一人であるというふうに思っております。第4位飯窪沙織さんです。今日はですね、何回か以前から Facebook とか Twitter でお知らせをしていたんですけど もう番組をジャックするっていう予告が届いてお
い、おい、お前
なんだお前、
私がやってきた、今日はこのラジオをジャックしてやる。
あなたは誰ですか。
そうだ、私は
The best variety of the music of tomorrow。
やってまいりましたけれども、
ジャックをされてしまいました DJ のびーず東京ライブが、
はい、今日はですね、はい、のびーさんはアシスタントとしてよろしくお願いします。
はい、アシスタントなんですね今日僕。
はい、私ですね、名前を言い忘れておりましたけれども、はい、ピアノ弾き語りのひらがなで飯窪沙織でございます。どうぞ
どうも、いつもお世話になっています。なんかいつもお世話になっているんだけれども、はい、今日はジャックされちゃうんですね番組を。
はい、人の番組をちょっとジャックさせていただきました。
はい、
はい、ですね、なんでジャックしたかと言いますと、はい、まずはですね、私4月2日で、音楽活動10周年を迎えさせていただきます。 ありがとうございます。
もうじゃあ8歳ぐらいから音楽活動をされてるんですね。
そうなんです。それなので、感謝をですね、電波に乗せて伝えたいということで、
なるほど、
今日はこの番組に乗っ取っております。
普通に来ていただければよかったのにジャックだったんですね。
よろしくお願いします。ということでですね、まずは1曲聴いていただければと思います。
はい、
聴いてくれ、最後に笑おう。
映画みたいにうまくいかない、小説みたいに深くもない、私の人生どんでん返し期待して、実は私追われています、ここだけの話スパイなんです、私の人生そんな刺激も見当たらない、ハッピーエンドにならない、ほらどんなヒーローもピンク、
日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
DJ ナビス東京ライブ2016年ダウンロードランキングお届けをしております。年間を通して第4位でございました。飯窪沙織さんの回をお届けをいたしました。番組としてもね、歌というイベントで去年は大いに関わらせていただきまして、シンガーソングライターシーン全体を盛り上げていきたいという気持ちが非常に強いアーティストさんでいらっしゃいました。そんなわけで4位に入るというのは全く、なんていうか、僕としては全く驚きはなかったんですけれども、皆様はいかがだったでしょうか。続いて第3位をお届けをしていきたいと思います。第3位、ウェボー。 DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ウェボーさんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
実はですね、この番組を放送するにあたって、はい、紆余曲折がありましてですね、はい、そうなんですよ。実は1回収録をしたんですけれども、
はい、
その収録をした音源がですね、なんと収録機材のエラーで飛んでしまったというのがありまして、まあちょっと前回1回ね、トークをさらっておりますので、はい、そこからより深い話ができるのではないかなと思って。
結果
これ
リハーサルだったっていう、
そういうことですね。
つまり
隣までご足労をいただいたにもかかわらずちょっと大変申し訳ないことになってしまったんですけども、今日のゲスト、ウェボーさん、僕は今日お会いするのは4回目5回目ぐらいかな。
そうですね、
はい。番組的には2回目の登場、はい、ということでお越しをいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ウェボーです。
そう言ってもウェボーさんというお名前を今日初めて聞いたというゲストさんも、リスナーの方もいらっしゃると思うので、
はい、
ウェボーさんの自己紹介をさらっとお願いしてもよろしいでしょうか。
いつものやつ、
はい、いつものやつお願いします。
はい、上下の上にお坊さんの坊と書いてウェボーと読みます。そう、ウェボーっていうの本名なんです、うん、ウェボーヒロトっていうんですけども、もうこのウェボーっていう名前がね、そんなにねいっぱいいる名前じゃないし、
うん、
こうなんか耳にポップだなと思って、そのまんまローマ字にして UEBO とウェボーという名前で活動しています。はい、
そんなウェボーさんに今日はお越しをいただいておりまして、
はいはい、
ウェボーさんは前回登場していただいた時はですね、はい、全曲生演奏ということで、
そうでしたね、
やっていただいて、もうあれ大好評でして、うんうん、ファンの方にも本当に
ありがたい、
全部生じゃんみたい な、 なんかトークもここでしか聞けないし、演奏もここでしか聞けないしということで、でも今日も3曲
そうです
生演奏でしていただくということなので、もう本当にスペシャル感満載でお届けをしていこうと思っております、は
い、
UEBO ウェボーさんを今日はゲストにお迎えをしております。そんなウェボーさんが、今日ライブ音源をたくさん聞いていただくんですけども、
はい、
6月の3日金曜日、
はい、
デュオミュージックエクスチェンジで、
はい、
ワンマンライブを開催をされると
あるんです
いうことが決まっております、はい、かなり大箱ですけれども
ですね、僕 の、 その活動の中でも過去最大規模の箱ですね、うん、はい、
これはこのホールでやろうって決めたきっかけは何かあったんでしょう。
いや、こうとつとつとつとつとつとというか、うん、おととしからか、3、4ヶ月に一遍ワンマンっていうペースでだんだん規模を上げてやっていってて、はい、月見る君を思うっていう箱であったりとか、うん、JG ブラッドっていう箱であったりとか、基本的にはその東京で東京の箱でやっていたんですけど、はい、今年の初めですね、1月の5日に、TBS の歌を2016という番組に出たり、それがきっかけで、なんか森山良子さんとか、はい、あとは唐島みどりさんとか、そういった割と大御所の方がいらっしゃる音楽事務所、うん、MS エンターテインメントというんですけど、はい、そこへの所属が決まったりして、なんて言うんだろう、このすごく自分としても勢いがあるなと思って、
うん、
一個ガッとこうステップアップするのは今を置いて他になしという感じがしたので、トライしようと思いました、はい、
じゃあこの1月のテレビの出演を通して、一つ何か手応えがあって、
そうですね、
っていうことですよね。
何か一つ、なんて言うんだろう、潮目が変わったというか、なんかそんなにその迷信めいたものを特に信じる方ではないんですけど、なんかそうですね、1月のその5日に大きなその放送があって、そこに至るまでその予選というか、出るまでの選考みたいなのがあったんですけど、はい、その選考が始まってから何かこう一つ気の流れというんでしょうかね、変わった感じがして、すごくいい方向に 進んできたなっていうのはやっぱり感じたんですよ。何か、うん、
やっぱりそのファンの皆さんの反応とか、まあ、ファンの数自体も多分増えたんだと思うんですけども。
そうですね、とてもありがたいことに、うん、やっぱツイッターっていうのはすごくね入りやすい間口だから、やっぱりツイッターのフォロワーは増えたし、うん、はい、で僕は毎週そう金曜日に、うん、夜10時からですね、ツイキャスっていう、はい、
ツイキャス、
まあなんて言うんでしょう、もう画像付きラジオじゃないんですけど、僕の場合は
インターネット放送、
そうそう、インターネット放送、はい、生配信だ、ほとんど1時間くらいあるんですけど、ほぼ歌ってるんですけど、をやったりして、やっぱりその入りやすいツイッターって間口からツイキャスを見てくれて、あ、こんな人なら生で見てみたいっていう風にして会場に来てくれたりっていう、いろんなやっぱりきっかけがあると思うんですけど、うん、
じゃあその前回のワンマンからはちょっとなんというか気の流れとかいうか環境というか、
う
ん、そういったものがまだ変わっている、
そうですね、
一つの、
はい、
まあ、活動の節目というか、
うん
うん、新たな一歩になるんでしょうか。う、うん、6月の3日、はい、シングシンガーシンゲスト、
イエス
というライブを、デュオミュージックエクシス渋谷にある、このかなり大箱でして、本当に、いわゆるシンガーソングライターミュージシャンが一つの目標にするような、
うん、そうですね、
大きなメジャーなライブハウスなんですけれども、こちらを満杯にしに行くぞという意気込みで、
はい、
ライブを開催をされます、
します。今日はそうですね、うん、ここでやらせていただくライブは全部弾き語りでやってるんですけど、この日はバンドで、はい、
お、
はい、
どんな編成のバンドでしょう。
僕が、ギターボーカルですね、うん、そんであとはベースドラムに加えて、キーボードとパーカッションという感じなんですけど、このキーボードとパーカッションがすごくこの歌を歌える人たちで、つまりコーラスもすごく充実してるので、
素晴らしいです、ね、
そうなんです。普段こう僕が弾き語りで、うん、要はその曲の原型みたいなものを皆さんにお聞かせしているとしたら、うん、もうそれにしっかり色付けした絵をお見せできるかなと思います。
この間弾き語りのワンマンを、
はい、
バースデーワンマンでしたか、
はい、来てくださって、は
い、見せていただきまして、うん、満杯のお客様の前で本当に一人でギターを抱えて、
そうですね、
まあ、途中ピアノがちょろっと入るところも、
うんうん、
アンコールでしたっけ、あれは、
はい、アンコールでした、ね、
あったんですけども、はい、いやなんかよくあれだけのお客さんの心をギターとボーカルだけでつかめるなって、すごく感心をしていたんですけれども、はい、なんかコツっていうとあれですけど、どういうふうにお客さんと対話するんですかね。なんかどういう気持ちで臨んでるんですか、あのステージって。
なんかこうなんていうんですかね、弾き語りっていうのは本当にその人の人となりとかが結構本当に浮き彫りになっちゃうなと思って、うん、やっぱその今に至るまでいろんな方法を試して、ちょっとそのピエロっぽくわーって盛り上げる感じでやってみようかなってやったり、うん、逆に何も喋んないでやってみようかなとか、そのいろんな方法を試したんですけど、結局最近すごく思うのが、自分含めいろんなそのシンガーの歌を聴いてても、本当に歌でその曲詞歌い方声色とかまで含めて、もうその人の人柄以外の何者でもないなっていうのは本当に最近すごく感じるんですよね。すごくやっぱこう緻密な人は緻密に歌うし、大雑把な人は大雑把に歌っちゃうしっていうのを感じるから、もうだから変にピエロっぽくしてもしょうがないし、その俺だっていいところも悪いところもあるし、からなんかでもなんか逆にその自分で言うのも変ですけど、俺は自分のことはまあ素直な人間だと思ってるので、そういうなんか俺がいいと思う自分の素直なところを普通にバッて出せばいいじゃんみたいな。
なるほどね。
だから本当にこうやってノビーさんとお話したりとか、まあ例えばこの間もね飲みに行ったりしましたけど、そういう飲みに行ったりっていう温度感を、まあ、ステージ向きにしたものというか、うん、そのあくまでその人と喋ってるっていう感覚を失いたくないんですよね、うん、だからまあね、例えば100人お客さんが来たとして、はい、一人一人と喋るわけではもちろんないですけど、いわばその100人が一人の大きな人みたいな、うん、なんていうんですか、100人を一人と捉える感覚というか、うんうん、その100人と俺が一対一で対話してるみたいな気持ちで言うんですよ。だからなんかこういうことで笑ってくれるんだとか、うん、あ、こういうことはあんまりピンとこないのかな、今日のこの50人とか、うん、今日のこの100人とか200人とか分かんないですけど、うん、っていう風に最近はすごく、だから逆に前より楽になってというか、変に照らう必要はないなっていうその感じですね。
まあ、その上坊さんのワンマンライブを見に来ているお客さんなので、皆さんも上坊が大嫌いだっていう人はまあおそらくいないはずなん
ですね。
おそらくいないと思うんですけど、でもその方々と、でも僕もあの見せていただいてて、もう一番印象的だったのがやっぱり問いかけはあるんですよ、これどう思うみたいな、なんかそういう投げかけはありつつも、でもちゃんとそれをあの相手に考えさせる時間も取って、自分ならこう答えるなっていうののまた返しがまた上坊さんから返ってくる、本当になんか会話をしているような感じがして、その間にちゃんと歌がね、あの素敵なのが挟まって、なんかすごい人柄がそういう意味では出てるなと、おっしゃる通りそうだなというのを感じました。なんかお客さんもすごくあったかい雰囲気で楽しめたのかなというふうには思いましたけれども、そんな雰囲気のライブがまた6月3日にありますので、ぜひチェックをしてみていただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速1曲お届けしていこうと思うんですけども、はい、立ちこぎペダルというナンバー、
はい、
はい、これは僕は何回かもう聞かせていただきました、はい、編集をしながらの段階ですけれども、
はい、
まあ、ちょっとどんな曲かっていうところをさらっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、これは、うん、まあ、主人公が実はあの僕の友達を、
うん、
高校、いや中学時代から親友をこうモチーフに書いた曲なんですけど、そうですね、まあ、自転車のこぎ方にも普通に座ってこいだり、ゆっくりこう、押してこいだりとか、いろんなこぎ方あると思うんですけど、まあもうがむしゃらにこいでいくしかないよなっていう、もうタイトル通りなんですけど、まあそんな曲ですね。
お届けをしてまいりましょう。ウェボさんで立ちこぎペダル。DJ のビズ東京ライブ2016年年間ダウンロードランキングをお届けをいたしております。第3位は上坊さんでした。11月にはですね、大阪で番組主催イベントをさせていただきました、ビルボードライブ大阪のイベント DJ のビズ大阪ライブ2016でオールスタンディングを決めていただきましてですね、まあ、あんなのは番組 のイベント史上初でもありましたし、あのビルボードのスタッフの方に聞いても、あれ珍しいですよっていう話だったので、大変なあの希少なパフォーマンスだったわけでございますけれども、現場にお越しをいただいた方は本当に楽しんでいただけたというふうに思います。そしてこちらもあのウェボーさんのパフォーマンスを含めてビルボードの全編のですねダイジェストを配信しておりますので、こちらホームページもぜひチェックをしてみてください。番組ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。さあ続いて第2位の発表でございます。第2位はですね、この夏に発表いたしました上半期ダウンロードランキングでも第2位に入っておりました。お届けしてまいりましょう。第2位、春の舞さんです。DJのビズ東京ライブへようこそ。今日のゲストは春の舞さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
元気でいらっしゃい。お元気そうですね
元気ですね、
いつもながら。
あ、もう相変わらず元気に過ごしております。
いや、もうスタジオに入ってきた時のあの、はい、元気いっぱいの挨拶スタッフもちょっと引くぐらい元気っていう、もうすごかったです今日は。
本当すいませんでした。
いろいろ誰だあのなんか元気いっぱいの子はみたいな感じに、
はい、もうちょっと控えめに入ってくれ
たですね。いやいや、もう全然全然、もうあのね、はい、もう床と平行みたいな感じの勢いで入ってこられたんですごい ごいなと思って。
もうそれ意識してますね。
まるでスーパーマンのような登場される、はい、春の舞さんを今日はゲストにお迎えをしております。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
もうしばらくのお付き合いをさせていただいておりまして、はい、めでたく番組5年目にも入らせていただきました。ありがとうございます。そんな春野さん活動は今何年目ぐらいですか。は
い、私がもう8、9とか。
あ、結構なじゃあもうベテランで。
いやいやいやいや、もうまだまだずっと新人の気持ちで。
でも上には小林幸子さんぐらいしかいないぐらいの、
は
い、
そうですね。ちょっと衣装ではちょっと勝っていこうかなってこれから思ってますね。
衣装では、はい、これから楽しみでございますけれども、はい、そうは言っても春の舞さん今日初めて聞いたなという方もいらっしゃると思うので、はい、どんな活動をしていらっしゃるかちょっと自己紹介をお願いをしてもよろしいでしょうか。
はい、東京吉祥寺という街をですね拠点に活動をしております。東京生まれ東京育ちで、ずっとですねギター一本抱えて本当にいろん全国いろいろ回っているシンガーソングライターでございます。はい、今もまあギター背負ってですねいろいろタイには行ってるんですけれども、
はい、
はい、そんな感じでございます。
春の舞さん
大雑把ですけど、
ひらがな5文字の
5文字です
。春の舞さん、
はい、もう
この季節にぴったりのお名前ですねって。いやなんか前回登場時にも言った気がするんですけど。
そうです、大体1年前ですからね。
大体1年前ですよね。
そうなんです。やっとなんか自分の名前を誇らしげに言える季節がやってきたなっていう。
そうですよね。
そうなんですよ。
なんか1月半ばとかちょっと言いにくいですもんね。
いやもう背中丸めて名前言ってますから。そうそう
そ
う、
はい、まだじゃねみたいな。
そう早くねっつって。そうなんです。
今日はこんな感じでもうアップテンポでトークをお届けしていこうというふうに思うんですけれども、
はい、
もう最初からちょっとご紹介しちゃいたいと思うんですが、はい、この度シングルを、はい、リリースをされるということで。
そうなんです。
タイトルが
東京です。
さすが、
はい、
ジョージオ、吉祥寺を拠点に活動してらっしゃるだけあって、
はい、
東京という、東京っていう曲今までなかったですか、春野さん。
ありました。ずっと歌い続けてる曲なんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
で今回またこれを改めて、
はい、
初めてですか、音源化は。
音源化は初めてです。
初めて。
結構ライブでやるためにやっぱりこう、うん、いろんな方からこの曲どの CD に入ってるのとか言ってもらってたんですけど、はい、まあ、この曲はずっと CD には入れてなくて、まあ、満を持してというか。
なるほど、
はい、
そういう意味ではその東京っていうタイトルの音楽、うん、曲というのは、はい、いろんなシンガーソングライターが作りがちな曲で、はい、まあ、屋敷隆人さんの曲もあれば、うん、まあ、はい、お友達のシンガーソングライターもたくさん、うん、東京という曲を書いてらっしゃると思うんですけど、はい、あえて今まで音源化しなかったのはなぜなんでしょう。
なんかそうですね、なんででしょうね。
あ、特に
深く理由はないんですが、うん、この曲を、音源化する前に、まあ、うんうん、去年出した、アルバムの中の、
はい、
まあ、メイン曲がただそばにっていう曲があるんですが、うん、それも結構一応バラードで、はい、まあ、震災をテーマにした曲なんですけど。
そうだ、去年応援させていただきましたね。
はい、はい、そうなんですよ。まあ、一応その曲が前作はメインに入っていたので、うん、東京もメインにしたかったんですよ、うん、メインの曲にしたかったので、
はい、
あえてそこはもう一緒に入れ込まずに東京だけもメインで。
なるほど、
はい、
じゃあもうリード曲として東京を、
そうですね、取っておいた感じですね。
バーンと売り出すための、はい、
そうなんです、
満を持して、
はい、
東京というシングルを、
シングルですね、
今回3曲入りで、
3曲入りになります。
4月の28日、これもうゴールデンウィーク入る前日にわざわざ、
はい、そうなんですよ、わざわざその日をですねチョイスしまして、
ということで、いつでも買いに来てよっていう、
は
い、
もう皆さんに逃げる隙を与えずに。
そうですよね、
はい、
このカレンダーの赤い日は私の東京を買いに来てくださいと
そうそうそうです、そうです、
いう感じで、はい、ゴールデンウィークの始まる直前にリリースをされる東京というものを、できたてほやほや音源を今日は。
そうなんです、もう本当に昨日マスタリングが終わったので、持ってき
ていただいているということでね、はい、もうこれは春の舞さんの音源を、
はい、
こんなところでリリース前に聞けるだなんて、
はい、
僕も含めリスナーの皆さん、これは素晴らしいことなんです。本当になかなかないことですからね、
はい、
アーティストさんの先行オンエアを今日はバシッとお届けをしていこうというふうに思います。はい、春のさんは基本的にギター弾き語り。
そうですね、うんうんうん、基本的に弾き語りでやってます。
ピアノとかなんか他の楽器は、
はい、全くできません。
あ、そうなんですね、はい、そういう意味では小さい頃から音楽をやっていたというわけでもない。
もう全然もう本当にスポーツばっかりやってきたので。
何でしたっけ、ハンドボール
とか。ハンドボールそうだですね。
中学ぐらいからですか、ハンドボール。
ハンドボールは高校からなんですけど、うん、その前も、うん、水泳をやったり、うん、野球をやったり、バスケをやったり、本当にずっといろんなスポーツをやってきたので、
ね、さっきも、はいね、収録始まる前にものすごい柔軟体操をされてて、
う
んなんていうんですか、ヒールを履いていらっしゃるのに、うんうんうんうん、よくそれでバランスを取りながらそんな屈伸ができますねっていうぐらいの、
もう開脚はもうビシッとできますね。
すごいですね、はい、うわ今日は体の柔らかい春の舞さんにお越しをいただいてますが、はい、今でも運動はやっている、
はい、運動はね、まあ、やってないですね。
あら、
はい、
ランニングとか、
ランニングは本当にたまにやってます。1年に1回とか、
遠征に歩いていくとか。
そうですね、遠征に歩いていくとかちょっとこうなんていうんですかねきついきつい
鼻詰まってますけど大丈夫です
か。そうそう、花粉症がね、花粉症か、春の舞っていう名前のくせにすっごい花粉症なので。
そうか、舞のとこ大変です。舞みたいな、
春舞みたいな、
春舞みたいな
くしゃみ出そうになるんですよね、自分の名前言うとね致命的ですからね、もう本当に。
今日はハイテンションで1時間お届けしていくことになりそうです、はい、まあ、そうは言いつつもちょっと春野さんの深いところにも迫りつつもお届けをしていきたいと思っておりますけれども、はい、まずはこのじゃあリードナンバーを、はい、満を持してリリースということでお届けをしたいと思うんですが、どういうナンバーでしょうこれは。
これはですね、うん、まあ、本当にね、先ほどもお話ありましたが、はい、いろんな方が東京っていうやっぱり曲を出してると思うんですよ。 で、なんですけど、やっぱりこう東京以外の場所からこう、まあ、夢とかね、うん、目標とかを抱えて東京に来て、うん、まあ、頑張るんだけど、やっぱりその東京の厳しさっていうのを書くっていう曲が多分すごくやっぱり多いと思うんですが、はい、まあ、私自身は東京生まれ東京育ち で、
そうですよね、
そうなんですよ、逆に出たことがないので、その私のその東京生まれてずっと東京で育ってきた人の目線で逆に書いてみた曲なんですけど、
逆に生まれ故郷東京から見た東京という街のこと、
逆に私はすごくその、ふるさとっていうのに憧れをずっと持ってた人だったので、
あ、夏休みとかね、
うん、そうです、
おじいちゃんとこ帰んねんみたいな。
そうです、そうです、
あ、わかるな、
いいなみたいな。
そうですよね、
そうなんですよ、やっぱそういう場所がなかったので、うん、逃げ場がなかったっていうか、
そういう意味でも本当に代々東京な感じなんですか、うん、
一応お母さんの、うん、実家が長崎県なんですけど、
あ、はいはい、
今まで1回しか私は行ったことないので、
あらあらあら、ずいぶんそうなんですね。
そうなんですよ、
まあ、距離も離れてますからね。
なので、やっぱりこうなんていうんですかね、もう嫌なこととか、うん、あると全部その東京のせいにして生きてきたんですよ今まで。
なるほど、
うん、なんですけど、やっぱりこう、まあ、歌い始めて、うん、こういろんなところに歌いに行くじゃないですか、はい、やっぱりツアーとかで、
うん、
でやっぱりそのツアー先で一人ぼっちでギターを抱えて、うん、ね、誰も知らないライブハウスに歌いに行って、うん、また一人のホテルに帰ってくるとかいうやっぱ生活をしてみて、
はい、
改めて初めてこうなんかお帰りって迎えてくれる人がいるふるさとが、あ、はい、私は東京にあるんだなっていうのを実感、まあ感じることができて、改めてそのふるさとの大切さ、うん、私にとっての東京を、
なるほど、
はい、書きました。
じゃあ春の舞にとっての故郷としての東京を描いたナンバー、うん、
はいはい、
お届けをしてまいりましょう。4月28日リリースの新風です。春の舞さんで東京。
名前を呼ばれた気がして振り返れど見つからない、街の雑踏の中で居場所を見失った。この街では泣くことさえ許されない気がしてた。優しくなれない全てこの街のせいにして、誰かにつながる通話ボタンさえ押せずに手を握りしめた。
DJ のビス東京ライブ春の舞さんの回をお届けをいたしました。第2位にランクインでございました。第1位の発表の前に DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズウェディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。
ハウオリマカヒキホー、明けましておめでとうございます。ハワイからケイズラジオのカリーンです。まずはハワイ州観光局から情報です。
ハワイ州観光局局次長の三井バーレーさんです。三井さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。アロハ。
2017年、新しい年が始まりました。
始まりましたね。本当に今年もいい年になりそうです。
まあ、ハワイと言いますとこの時期初詣に行かれる方なんかもね、いらっしゃるんですよね。そうですね。
私ね、実を言いますと、ここ数年いろんな神社にお参りに行っているんですよ。
はい、そうですか。
はい、ずっと出雲大社行ってたんですけども、2年前かは琴平神社で、去年はハワイ大神宮、はい、今年はまた出雲大社に戻りました。
そうですか。はい、さてお正月と言いますと、またいろいろとイベントがね、目白押しですね。
そうですね、やっぱり1月というとゴルフシーズンですね。特にヒュンダイトーナメント、ソニーオープンインハワイ、三菱エレクトリックチャンピオンシップと大きい PGA のね、トーナメントが目白押しで、テレビで見ていただいている方はグリーンと海と空とすごく綺麗なゴルフ場を見ていただいていると思います。
はい、
スポーツっていうのは観戦型、体験型、参加型、応援型、いろいろありますけれども、やはり感染と体験ってすごくハワイは合ってると思いますし、ハワイって本当にボール飛ぶんですって。
そうなんですか。
皆さんゴルファーの方がハワイは本当に気持ちよくボールが飛ぶわーっておっしゃってるので、特に林島のリゾートゴルフ場素晴らしいので、もう本当皆さんいろいろ島、オアフ島だけでも44コースありますからね。ハワイ島、マウイ島、カワイ島、ラナイ島ね、やはりそういったリゾートゴルフ場をどんどん体験していただきたいなと思います。
そういった情報はどちらで検索したらいいでしょうか。
はい、私どものオールハワイ .jp にすべてのゴルフ場の詳細が載っております。
それでは今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ハワイ州観光局局次長のミセ・マーレーさんでした。
ハワイ情報をお聞きいただきました。お正月ハワイはね、それこそ神社の初詣もありますし、うん、福袋っていうのも大変人気で、もうすぐ売り切れるばかりというね、そんなシーンもありますし、日本がここにあるとも錯覚しそうなハワイでもあるんですが、でもここハワイはですね、本当に暖かくて過ごしやすい毎日お正月を過ごしました。ハワイのケイズラジオからカリンでした。それではまた来週もマハロ
DJ のビス東京ライブ2016年年間ダウンロードランキングお届けをいたしております。第5位がドラマーのユウさん、第4位が飯窪沙織さん、第3位がウェボーさん、第2位が春の舞さんということでですね、この年間を通して、末永くダウンロードしていただいた結果、このトップ5に来たということかと思います。皆様本当にありがとうございました。さあ、この第1位の方もですね、11月6日に開催をされましたビルボードライブ大阪のイベント、 DJ のビス大阪ライブ 2016に出演をしていただきました。トップバッターということでですね、大変緊張感漂う中、場を盛り上げていただきまして、後のアーティストにバトンをつないでいただいた、そう、あのベテランアーティストが第1位でした。正直年の後半の伸びが凄まじくてですね、やはりファンの間のでのこの広がり方というのもすごく大きかったのかなというふうに思っております。番組とともにアーティストも大きくなっていく素晴らしい瞬間だなというふうに感じておりました。それではお届けをしてまいりましょう。第1位、伊沢敏子さんです。 DJ のビズ東京ライブ、また来週お会いしましょう。さよなら。DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、伊沢敏子さんです。お久しぶりでございます。
どうもお久しぶりですDJ のビズ東京ライブ、
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
すわー、もうノリノリで今日スタジオに入ってきていただいて、
はい、もうずっとノリノリです。
あ、そうやったそうやった、こういうノリの人やったと思って今ちょっと思い出しながら
前回出たのいつでしたっけ。
前回はでも去年の今頃じゃなかったでしょうか。
本当ですか。
もうファンの方から敏子、はい、さんっていう人がいてねって言って、もしよかったらなんだけどって言って言っていただいて、
そうでしたね。そんな流れでしたね。もうすっかりのびさんといえば、うん、そこら辺のライブハウスですぐ出会うんで、
そうですね、
そうですね、慣れ初め忘れてましたけれども、最初はそうでしたね、
はいはい、その後、まあ、何回もね、ライブハウスで鉢合わせしつつ、は
い、そうです、あれ
あれいたみたいな、
そうですね、
どこのイケメンかと思ったら敏子さんだったみたいな、
ね、いやいや、ね、どこの高身長の、
高身長の
素敵なメガネかなと思ったらノビーさんだったりするんですけど、
メガネかい敏子さんをお迎え、伊沢敏子さんをお迎えをしております、はい、今日初めて伊沢敏子さんという名前を聞いたぞという方もいらっしゃると思うので、
本当ですか。
一言ちょっとですね、
はい、
自己紹介というか、
なるほど、
こんな活動をやってますみたいなところを、まあ、短くて結構なので。
短くていいんですね。
あ、別に長くても大丈夫ですよ。
3行で、
うん、
3行でいい声で、
そうですね、そのどれだけ1行に文字数があるか分からないですけど
そうですよ、ね、
3行ぐらいで。じゃあ
分かりました、
はい、
初めての方、伊沢敏子と言います、変な名前ですけれども、うん、きっとですね、この番組を聞き終わる頃にはすっかり僕の虜になっていること間違いなしの、ピアノ系シンガーソングライターでございますので、ぜひですね、喋ってるこのキャラクター と、音楽性を分けて、楽しんでいただければなと思ってます。真面目な音楽やってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかもうメイン DJ よりよっぽど話が上手いっていう噂がやっぱりあって、
あ、うん、ですか。
ファンの方にも言われました。
あれ、
敏子さんの方が上手くないみたいな
そんなことないでしょもうさっきの出だしの喋りとか聞いて、あー、ちげーわ、プロはと思いましたよ。僕は、
いやいやいや、
思いましたよ。
いやいや、
僕は
やったらできますよ敏子さんも。
やったらできますか。
簡単簡単
ことないでしょ。
ちょっとしたコツです。本当に簡単です。
滑舌ちげえなーと思いましょう。
いやいやいやいや、これも毎日お風呂で練習したらなりますから。
そうなんですね、はい、気持ち悪いですね
お風呂で歌うでしょ敏子さん。
歌はないよ。
え、いつ練習するんですか歌は。
僕ですか、
はい、
いや、基本的にはライブの前のリハーサルと本番です。
え、普段家で練習とか。
家で練習するんですけど、はい、歌はないです。
あ、ピアノの練習。
ピアノっていうか、その、声の出す練習はします。いわゆる発声なんですけど、
はい、
発声練習って勘違いしちゃいけないんですけど、声出さなくてもできるんですよ、
はい、え、
そうなんです。
それはすごい情報ですよこれ
本当ですか。
これ明日のフライデー乗りますよ多分。
乗らない乗らない乗らない、誰と一緒に歩いてる
そっちか
そっちか、そうですよ。
どうやるんですかそれ。
あ、これは別に企業秘密なんですけれども。
あ、そうなんですね
いやいや、そんなことないんですけど、うん、まあ、単純に大きい声出さなきゃいけないとか、うん、音階のトレーニングしなきゃいけないとか、
うん、
思ってる節があるんですけれども、はい、本当にちっちゃい声でいいので、自分の喉の形がどうなってるとか、うん、今どういう喉の形で声が出てるのかっていうのをすごく意識しながら、小さい声で練習すれば十分練習になるというかね。
へ
なんですよ。筋肉のトレーニングするときも、
はい、
ただこうね、ダンベルどうこうするとかよりも、うんうん、自分の筋肉が今どうなってるのかみたいなのを意識しながらやると全然効果が違う。同じ回数で。
へ
それと一緒です。一緒です。一緒一緒一緒。
すごい。
そうなんですよ。なんでしっかり喉の、ね、
う
ん、声帯も筋肉なんで、
うん、
もう
そうですね。
それ意識してどういう形で、うん、あ、これこうするとこう、まあどうでもいい話してませんこれ。
いや、すっごい大事な話です
大丈夫
すっごい大事な話です。
本当ですか。まあまあそういう感じで1日、だいたい1時間ぐらい時間を取ってやってますけどね。
今日はなんかオープニングからすごくいい話が聞けてると思いますよ皆さん。
本当ですか。
敏子流ボイストレーニング術。
そろそろ僕のこと好きになってきたでしょ。
いや、もうねそんな方は いると思います。
どういうこと？どういうこと？今ぐにゃぐにゃってやったけど
たくさんいると思います。たくさん
ぐにゃぐにゃにしたけど
たくさんいると思います。伊沢敏子さんゲストにお迎えしております。
よろしくお願いします。
芸歴というと変な、ね、活動歴でいうと、
はい、一応ですね、デビュー10周年今年になりまして。
あら、
はい、
正直意外と短いなと思ってしまった。
そうなんですよね。その前からずっと音楽活動をやってるので、うん、プラス10年ぐらいなんですけれども。
なるほど。
でも一応こう世に出る形になったのが、2006年だったので。
そうなんですね、はい、じゃあ完全に10周年記念イヤー。
そう、記念イヤーです
ということなんですよね。
そういうことになりますね。
そんな記念イヤーになんかもうのっけから言っちゃおうと思うんですけど、
はい、おっと
すごいライブが。
そうなんです
よ。あるんですって。
もう1本、関西と関東で、うん、今までやったことのない規模のワンマンライブを今年はやったろうと。
なるほど。
思って、関西はもう終わったんですよ、4月に。
ワールド記念ホールでしたっけ
ちょっと待ってくださいね。違いました。ちょっと待ってくださいね。ちょっとそういうモリモリなところもね、
違うところでした
ね。大好きなんですけどのびさんはね
、はい、
そうなんです。あ、違います。
違う。
もっとキュッキュッキュッてこう、
そうですね、
絞った感じの。
三宮の素敵なライブハウス。
そうなんです。
神戸三宮の、
はい、神戸三宮のキャッシュボックスという、はい、
キャッシュボックス、
はい、もうずっと何年もお世話になってるところなんですけれども、うん、そこは何年もお世話になってるからいつ行っても、うん、アットホームに迎えてくれるんですけれども、うん、でもここでワンマンライブをやったことないなっていうのと、
はい
はい、というのもあったし、ワンマンライブになった時の、なった時って意外と敷居本当は高いんだよっていうのをこう痛感しつつ、
まあいろんな面で。
そうなんですよ、まあ、その金銭的だったりとか、まあ それね、それから、うん、お客さんの、
お客さんの
数だったりとか、なんかそういう見栄えもそうですけどね。
まあ、そうですね、
はい、ありますから。なんかそういうのを考えた時にここをまずクリアしないことには先はねえぞと思って。
なるほどね。
決めたんですけれどもね。
まあでもしっかりとキャッシュボックスを、
はい、
お客さんを入っていただいたということで大成功。
そうなんですよ、大成功と言っていいと思います。
ですよね。
今まで関西で、ワンマンライブ何度かやったけれども、それを大幅に超えるお客さんの数で来ていただいたライブになりましたので。
素晴らしいです。
本当にありがたい、ありがたいです。
関西はそうですね、うん、神戸のライブハウス、
はい、
まあ、これが多分関西の足がかりに一つなっていくと思うんですけど。
そうですね、
ね、
はい、
そして、この7月に。
そうなんです。
東京、
はい、
これはもう本当に冗談抜きの大箱です。
そうなんです。
渋谷デュオミュージックエクスチェンジ
エクスチェンジしたい
エクスチェンジしたい
エクスチェンジしたくて、ね、
これは本当にでも一つミュージシャンの憧れの。
そうですね、
ステージというか、
はい、
今までなかったんですね、デュオにでワンマンっていうのが。なんかちょっと意外な感じがしてたんです。
あ、本当ですか、
うん、
いやなんかもうそんな風に大きく見てくれてるんだったらそのままのイメージで僕も行きたかったんですけど。
そうですね。
でもやっぱりこう実際にやりたいなっていうのがあったんで、今までなかったんですよ。周りの界隈のミュージシャンは結構ワンマンライブそこでやってたりするんですけど。
そうですね。
もうそれ見に行くにつけね、こんな風にね、華やかなステージでこれだけのお客さんを目の前に歌ったら楽しいだろうな、気持ちいいだろうな、
そうですよ、
意義深いだろうなと思って見てたんです。
意義深いね、
はい、
はあ、
意義深いだろう、もうい
いワードですね、それ。
本当ですか。
伊沢敏子の音楽人生の意味付けというか。
そういうことです。
よりこうお客様の、
はい、
そして伊沢敏子さんにとっても、
はい、
意味のある意義深い時間にしていきたいという。
もう本当に吐きそうですけどね
いや正直大変でしょ、あの規模のワンマンを。
いやちょっと怖いは怖いんですけど。
伊沢敏子さんといえど。
いやいやいや、もう本当にね、みんなそう言ってくれるんですけど、もう本当もう心はもうこんなもんなんで。
目を言いますわ。
ハートはもうこんなもんなんで、皆さんちょっと見えないかもしれないけどこんなもんなんで。
こんな、うん、2メートルぐらいですよ。
こんな、ね、
2メートルぐらい幅取ってますよ。
こんなね。
こんなもんなんで、スーパービッグな感じで。
なので、ぜひですね、好き、今日これ聞いて好きになってくれた皆さんは、うん、一人残らず、友達3人連れてきていただけたら嬉しいなと思ってます、
ね。まあ立ち見が出ますね、そうなるとね。
そうでしょ
う。そう、完全に立ち見が出ます。
そうなったらいいなと思ってますよ。
いいと思ってますよ、
はい。ぜひぜひ。
ぜひ7月の22日、
そうですね、
金曜日でございますの、はい、夜。デュオミュージックエクスチェンジ、ぜひ皆さん集まっていただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、今日はこのライブについてもいろいろ伺いながら、
はい、
敏子さんの今日生演奏もなんか
あります
やっていただけるなということなので、
しますよ。
もう本当に楽しみな1時間でございます、はい、ぜひ最後まで お付き合いいただければと思いますよ。そんな1曲目、上昇気流、
はい、
どういうナンバーでしょう。
こちらはですね、うん、もう夏にぴったり、もう夏ですから。
そろそろですよね。
そうですよね、もうこのライブがあるときは夏ですから。
そうだ、
4月22日
7月ですから、
はい、もう休み入って直後ですよね。
本当だ、
はい、もうそんなイメージでちょっと先取りで聞いてもらいたいなと思うんですけれども、もうそれこそ先へ、その先へ、うん、 飛んでいけと、
グイグイ
グイグイ、はい、そんな曲です。
もうあれですね、伊沢敏子さんの応援ソングみたいな感じですか。
もう、まあ、自分もそうであり、うん、まあ、この目を閉じて聴いていただいて、うん、あのステージでフルバンドで伊沢敏子がこれをデュオで歌っている、そんなイメージで聴いてもらいたいなと思います。
ボリュームのつまみをがっつり上げて聴いていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
伊沢敏子さんで上昇気流。
風が吹いた、乗り遅れるな、この時をずっと待っていたんだろう。冷たい雨に打たれた夜も、翼だけは濡らさずに、捉えたら離さないで、上昇気流。遥か先に見えていた一番星まで、あともう少し。繋いだら離さないで、捕まっていて、何のためらいもなく心が求めてる、一緒に行こう。波は高い、何度でもやり直せることばかりじゃないだろう。決めた進路へ舵を取れ、流されるままじゃ進まない。あの大空を行く渡り鳥の¡Gracias!